状況に惑わされることなく、私の言葉にしっかりと立ち、また従っていきなさい。忍耐をもって信仰を用いる中で、あなたは私の技を見、勝利を見ると称されます。
この言葉における栄光を私はすでに備えていると主は仰せます。それさらに固く私の言葉を握り、またその言葉によっての歩み出しを成していきなさいと主は仰せます。
言葉があるとき、すでに勝利があることを覚えておかなければなりません。その勝利にとどまり、最後まで導きを全うしていきなさい。
さらに忍耐を働かせ、その言葉に立ち、主の御心を成し遂げていくようにとしています。さらにあなた方はしっかりとその言葉に立って進み続けていくようにとしています。
私の計画は完全である。あなた方は後にその計画の完全さを見るであろう。それゆえ信仰の歩みを全うしていきなさい。言葉によって歩んでいきなさい。
それでは God is working for my good を賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。いろいろなところで癒しが起こってるんですけど、まあ、皆さんの中にもいろいろ起こってると思うんですが、特に感じるのは知恵知識の言葉を通してなされる癒しがちょっと目立ってるなっていうことを感じます。で、その時にこの知恵知識の言葉の時に直接何々が癒されましたってんで、で癒されるっていう、そのパターンが普通のパターンなんですが、知恵知識の場合はちょっと違うパターンがあるなってことを感じるんですね。それは何かっていうとですね、何々が癒されましたっていう時に、ご自分の病気と同じところのことを言われた時に、ある方々はそれを自分の言葉と受け入れようっていうワンクッションがあるんですね。それが結構また癒されていてですね、受け取ろうと決心した時に癒されたっていう方も多くて、信仰の対応がその中でねちょっと現れてるなっていうことを感じます。友の働きがねいろいろ現れてきてるので、皆さんも熱心にそれをね求めていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬の映像がありますので、それを見ていきたいと。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
さあ取り抜けよ。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてくださる。
永遠に最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。 大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクさせられるかもしれません。なんで私ってこんなに良かったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してくる一つがね、感謝のことを人々に伝えてくる。
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそのそういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語る言葉は皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんです。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家にこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て
危険区域の中にはあったにもかかわらず、濁流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様それを思ったんですね。今その時に話
したね、だから歩んでリバイバルの働きの中で持ち出して
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様で何をしようとして
はい、ありがとうございます。白馬キャンプが行われます。4月23日プレで26本キャンプになりますね。プレからも出場できますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。白馬の目的は、交わりとレクリエーションが一つ。それから今始まっている、この終わりの時のリバイバルを担うっていうのは一つ。それからもう一つはですね、黙示録の時代に今大きく入り始めてますけども、その時代で主の栄光を立てるっていうことですね。まあ、温度がかなり熱くなるそうですけども、黙示録が書いてありますよね。炎熱が打つって書いてあって、まあ、それに対する備えっていうことですね。それで、主の手を非常に強く感じるキャンプです。最初若い牧師たちがですね、ヤング集会っていうのをやっていて、である夏ですね、キャンプをやる場所を確保できなかったんですね。どこを探してもダメというところでですね、あと数週間前にこちらに丸投げしてきたんですね。なんとかしてくださいって。我々がやってたわけじゃなくて、あれなのにですね。でもその時にそれが嫌気になったんですが、私旅行が好きだったんですね。それでいろんなことを調べてたんですね。で、その中にグリーンプラザってのがあって、これはいけるぞって、なんか見心があるかもしれないと思ってたんですね。 ですから、まあ、すぐそこに連絡をしたら、まあ、全部 OK ということで、そして行くことになったんですが、それは皆さんにも言ってるようにですね、神の働きの一つの典型を表す、最悪で道が全くないときに最高を与えるっていうね、そのパターンだったんですよね。それは、北アルプスの中腹にあってですね、キリスト教でキャンプをやるところで最も美しい、そのキャンプ場ですよね。それと、施設が違う、10階建てのね、まあ大体、お化けが出たとか、ネズミが出たとか、そういうのはキリスト教キャンプの定例でしたからですね。皆さんね、キャンプ場のひどさ知らないんだよ、皆さん。普通と比べてもいいんだけど、普通のキリスト教キャンプ場ね、霊が出てきたりするんだから、本当に。だから、それと全然違うわけでしょ。施設最高で、それとともにですね、食事が最高ですよね。カニこんなね。で、カニのキャンプ場なんて皆さん、カニかまぼこだってあるかもしれないけど、もう必ずね、みんなハンバーグ定食が出てきてね、カレーライスが出るっていうね、定番なんですよ。お風呂は何時でやめるとかね、枕持ってこいとか、枕カバー持ってこいとか、掃除しろとかね、うるさい、うるさい、うるさい。で、そうなりますとね、今までのキャンプ場で最高でしたよね。しかもね、最初に言葉が与えられてるんですね。これはあなた方に与えたキャンプ場です。そしてね、私がね、感動したのはね、偶像がない。大体どこのホテルでも、祀ってあったりなんかするんです。あそこないんですよね。そしてね、非常に霊的に、祝福がある場所ですね。で、まさに主が与えてくださったキャンプ場だなと思いますけど、ある方がね、そのキャンプ場に行って十数年前にここからリバイバルが起こるって示されたって言ってましたけども、そこからリバイバルが起こるのか、リバイバルに関する大きなことが起こるのか分かりませんが、今大きくね、次の段階に動こうとしています。ですからレクレーションや休んだりいろいろ祝福があると思うんですが、それとともにですね、これからは起こる素晴らしいことに加わっていくっていうね、大きなポイントがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。特別な場所であるということをね、覚えておいてください。時間が取れないとか、都合がつかないとか、お金がないっていう方々はね、祈ってください。祈りを通してね、主はね、奇跡を行いますので、これはっきり一つポイントがあるんですね。祈ってるのとね、祈ってないの差が出てきますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、イスラエルチームかな。
世にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
ただ一言、福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きを出せたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い木その上に立ったらエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということなんですね。
今日君で悟るっていう時にどういう過程があるかっていうのはですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、まあ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の課題となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に立つ、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力が流れてる、神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに私たちは御言葉の内容をより悟ることができるから、これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はあのほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます、いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
クリスチャンにとってイスラエルっていうのは特別な意味合いがこうあります。まあ、それがまだね、多くの、あのところで開かれてないっていうことを感じますが、私たちがですね、イエス様を信じるときに、霊的なイスラエル人となるんですね。霊的なイスラエル人って真実なイスラエル人となる。そして国籍が天ですよね。天のエルサレムって天国のことで天にありますけれども、その天のエルサレム、神の御国ですね。で神の御国のものとなる。だから私たちは神の御国のものなのですね。そしてですね、神様がイスラエルからスタートしなさいっていうのは、イスラエルは神の御国に変わりますから、その神の御国から神の御国のものとしてスタートしなさいということをこう言っていて、そこには霊的にね、非常に重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。また同時にですね、 このイスラエルってのは特別な霊的な国ですよね。イエス様は生まれられて十字架にかかられ3日目によみがえられて、救いがそこから始まり教会が始まったっていうところであるぞと思うんですね。イスラエルがそのままですね、 天のエルサレム、神の御国が降りてきてイスラエルに変わるわけですからですね、神の御国そのものになるということで、またイスラエルに行かなくても私たちは祝福を受けますけどもですね、行くことによって受ける祝福は大きいし、そこからのスタートっていうのは重要な意味合いを持ちますね。もちろんこちらにいて祝福を受けますけども、イスラエルに行って受ける祝福もありますのでね、どうぞ皆さん熱心に求めてください。で、一つこのポイントになるのはですね、願うのと願わないのと結果が違ってくる。願うことをね、主が望んでおられ、願うことを通してね、神の技がその中で現れてくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてまた向こうに行くことによってですね、特別な臨在と恵みを感じます。そしていろんな示しを受けたりね、あるいは、あることが分かってきたりしますよね。で、おそらく、神の国が降りてきたときに、天のエルサレムがね、地上に現れたときに、神の御座っていうのは宇宙の中心になると思うんですね。で、神の御座が神殿のところとは書いてありませんけども、多分おそらくあそこではないかと。とこしえに神の御手が置かれてるって書いてあるので、とこしえっていうのは永遠だから、それから考えるとね、それで全てのポイントの場所でもありますね。そうするとね、我々がこのイスラエルにおける感覚っていうのは大きく変化してくるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、イスラエル行くことはね、祝福なので、ぜひ皆さん熱心に求めていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書ではなくて、一分動画を見て。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD 90年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さて、この黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の患難時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして患難時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。患難時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。患難時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。患難時代は未だかつてない困難な時代となりますが、患難時代前半において神様の働きが大きく進みます。患難時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルの クライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中、 3.5 年目に敬居が起こり、敬居されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬居されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて、地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
黙示録はですね、再臨直前のことが書かれているわけですね。そして世界の動きっていうのが書かれているわけですけども、まさにそちらに向かってね、歴史が進んでいくっていうことを感じるんですね。まあ聖書っていうのはすごい言葉ですよね。数千年前から、イスラエル民族が祝福されて、イスラエルに建国をし、で罪を犯したら世界に散らされ、終わりの時に戻ってくるっていう、まさにその通りのことが起こってきています。ビリグルハムは、イスラエルの再建が終わりの時の印であるって言ってますよね。で、20世紀最大の奇跡が起こったのは、散らされた民族が再び神の場所に国を建てたという素晴らしい技が起こってきたんですね。しかしそれは、これから起こるいろいろなことからの前触れであるということをね、覚えておいてください。そして黙示録を見てると分かるわけですね。例えば EU がどうなのかっていう問題があるわけですね。イギリスの離脱とか、各国の民族主義的な高まりとかでね。しかしね、あれ一つになります。なぜ一つになるかっていうと、そう書いてあるからですよね。天候はどうなのかっていうと、炎熱で打つんだから熱くなると。いうことが書いてありますね。それとともにですね、再臨という素晴らしい技が起こるとともに、リバイバルが起こってきますね。で、白い馬に乗った者が二人出てきて、一人はリバイバルのキリストを表し、一人は再臨のキリストを表すという形になりますね。そして今、私たちが、関わり始めているのが、このリバイバルのキリストの働きに関わってきていると。で、これは全世界を覆う凄まじい働きになってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、その中で観覧時代の7年間を語っているんですね。で、この7年間の前半の時に非常に大きなリバイバルが起こる。で、その兆候が今現れているわけですね。ですから我々はそれを見ておく必要があるんですが、同時にですね、その7年間の中盤の時に、敬虚が起こるんですね。敬虚は、クリスチャンがですね、天に携え上げられる、そういう事柄です。で、敬虚に関してはね、二通りの考え方があって、クリスチャン全部が天に携え上げられるって考え方と、あるいは、敬虚するクリスチャンとそうでないクリスチャンがいるという考え方と、こう二通りあるんですね。そして私は聖書的なのは、敬虚されるクリスチャンとそうでないクリスチャンに分かれるということをね、神様が言っているということを感じるんですね。ですからどうぞ皆さんね、敬虚されましょう。そしてね、それに至るまでの神の戦いをね、戦い抜くっていうのは重要な意味合いを持っているということを覚えてください。今の天候異常とか災害とか、それもイエス様の再臨が近いことの印です。困難は近づいてきますが、 困難の向こうにね、神の優れた技が起こるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それでですね、最近高齢者の運転のことが言われてますね。事故を起こすので、免許返上とかなんかね、いろいろ言われてます。それで私はですね、初めから免許持ってないんですね。で、いつも運転してもらってます。理由は何かっていうと、言われたんですね。当然運転するようになると思ってたんですが、神様に、あなたは運転したら事故を起こす。スキーをやったら骨を折る。二つ言われたんですね。だから、運転するな、ということと、それから、スキーをやるな、ってこう言われたんですね。それでね、運転とスキーは絶対やるまいと思ってね、やってたんですね。ところが私、ママシ教会の副牧師になって、でママシ教会でスキーキャンプ始めちゃったんですね。OSCC からの連続だったんですね。そしてね、ディレクターは荒井先生の、当然ね。で、私がね、副ディレクターになったわけですね。で、荒井先生は講師者だから、実際上の仕事ってのはこっちがやるわけでね。いろいろ細かいことをね。そしてね、こう巻き込まれちゃったんですよね。そしてスキーキャンプに行った時に、私副ディレクターだから、いろんなことをやってるんですが、みんなが外にスキーに行く時にですね、みんなに言われるわけですよね。みんなはね、好意で言ってるんですね。スキー楽しいよ、やったらいいですよ。で、荒井先生も圧力かけてくるわけですよ。パワハラじゃなくて、好意でね、スキーという楽しいことをね、経験してないんでね、食べないで嫌いなんだから食べさせてあげたいって、そういう感じですよね。それでみんながね、圧力をかけてくるんですよね。でもね、みんなは私の本当の気持ちを知らないんですよね。好きやったら足折るって。私も固く信じてるわけですよ。だからね、拒否、拒否、拒否、拒否だったんですね。で、結局ね、いつもね、みんなが好きに行くときに、一人残ってるみたいな感じね。まあ、一に、病気で、行けなかったりね、疲れて行けない人がいますから、その人たちがいるだけで、私が残ってるわけですね。そしてね、結局ね、どうなったのかっていうとですね、圧力に負けました。もう、やらざるを得ない状況に追い込まれてですね。そしてね、スキーをやったんですね。で、やったから、こちらはもう怖がってるわけですよね。なんか起こるぞって。そしたらね、スキーをやった時にですね、私ね、暴言っていうのは得意なんですね。で、暴言以外、やらないことにしてるんですね。で、スキーをやるときにですね、私ね、止まれないんですね。止まるのはどうして止まるか、倒れて止まるんだ。そういう状況だったんですね。で、暴言だから、暴言ってね、一番最初の初心者のやるやつですから、スキーのコントロールができないんですね。そしたらですね、ある時スキーを滑ってて、こう、ちょうどね、山川健ちゃんなんかいて一緒にご飯食ったんですけど、一緒に滑りましょうとか言ったから、下手な人とは滑りませんとか言ってですね、でスキー行ったんですね。そしたらスキー滑り出してね、スピード出ちゃったんです。あーあーあーあーあああ。でそのうちいつもあーあー言ってる間に倒れてなんとかなるんですが、なんともならなかったんですね。でスキーの盤が前に重なってしまってですね、このままブーッと動いてスピード出ちゃったんですね。そしてね、そのままね前転しちゃったんですね。スキーはね、外れませんでしたから、足が折れた。具体的にね。で、まさに主の言われた通りのことになりました。で、まあ、不思議には思わなかったですね。ただね、感謝の教えを知ってたので、またそれらが益になったんですね。スキーが足が折れたことを感謝してましたし、そして死を崇めていたんですね。そしてね、看護師さんがいたので、その看護師さんの病院に入院することになったんですね。それで夜中に 自動車に乗ってね、移動したんですね。でね、看護師さんの病院が狛江にあったんです。ですからこれは感謝の結果だと思いますね。狛江にあった看護師さんの病院はですね、私の実家から1時間、教会から1時間なんですね。つまり私の住んでるところから1時間なんですね。そんなところに入院するわけない、普通。病院のそばに入院しますよね。面倒見てもらうためにですね。で、私はね、その時に主の手を感じたので、どうしてこうなんだろうっていうことを思ってですね、祈ったんですね。何か御心があります。どうぞ御心を教えてくださいって祈ってたんですね。で、そのうちの一つはですね、言われたのは何を言われたのかっていうと、眠ってる者よ起きよ、自分の足で立ちなさいって。頭きましたね。当然自分の足で立ってるつもりで、眠ってはいないというふうに思いましたけども、主に言われたんですね。もう主に言われても、これは許せないって言って、1ヶ月間ですね、その御言葉を受け入れられませんでしたけども、1ヶ月経って、落ち着いてみるとね、あ、そうだな、と思ったんですね。で、それを通してね、主が言われたのは、開拓伝道に立ちなさい。だから足を折ったことを用いたんですね。具体的にね。そしてね、その後に分かってきたのは、そこに、不思議さんが住んでたんですね。慈恵医大の隣ですね。で、それがきっかけになって、不思議さんのところに、まあ、ご一家で住んでましたから、お父さんに呼ばれて行って、それが結婚のポイントになりました。で、その時に全てが益となったっていうね、神の技を見たわけですね。それで、この神を愛する者のためには、神は全てのことを益として働かせてくださるという、この御言葉はですね、私たちの人生を変えます。私たちの人生に神の計画と光を入れるのとともに、最も優れた祝福の人生に変えていくということで、どうぞ覚えておいてください。そしてここで、全てを感謝するということが一つ大きなポイントとして、我々は思うのですけども、全ては感謝するということは重要なんですが、この感謝の教えというのは実はもう一つ大きなポイントがあるんですね。それは神を愛する者のためにって書いてある言葉の中に暗示されていることです。これは何かっていうと、神を愛する、そして全てを感謝するということになりますが、愛することに関してですね、このことが語られているんですね。それは何かっていうとね、強いものと弱いものとの関係で愛し合うときに、強いものに関してはですね、愛するって書いてあるんです。で、弱いものに関しては従うって書いてあるんです。そうすると神と我々の関係に関して言うと、神は絶対者であり、我々は弱い罪人ですよね。そうすると神様は愛してください。で、私たちも愛するんだけど、その中心は従うってことにあるってことに気がつきます。そうなりますと、この言葉はですね、二つのことを言っている。一つはね、従う。そして一つはですね、感謝する。そういうことを通して、私たちの人生を、の黒い部分、またマイナスの部分、どうしてこういうことが起こったという部分が、祝福のうちに開かれるとともにですね、それを通して神様がなそうとしている働きが大きく開かれていくということになるわけですね。ですからこれは二つの事柄が関わっているということをどうぞ覚えておいてください。それでマーリンさんの本を読んだときに感動したんですね。で、感謝、私は徹底的に し始めたんですが、その時まだ最初にマーリンさんの本を読んだのがよく分かってなかったんですね。私はね、マーリンさんがね、聞き従いの人だとは思わなかったんです。それでお会いしていろいろ話を聞いたりね、 おまじないする中で、また本もいっぱい読む中で分かってきたのはですね、聞き従いの人だ。で、聞き従う結果感謝に至った。明らかにこの時にですね、神様に聞き従うことと感謝の事柄をこの2つ大きなポイントとして持ってきたと。そしてその中でちょっと思ったことがあるんですね。で、それは何を思ったのかっていうと、我々は聞き従う歩みを導かれていたんですが、はっきりとね、その我々の前に立って進んでいる人っていうのは見当たらなかったんですね。しかしね、マーリンさんがそうであるってことをね、はっきりと確認することになり、それとともにね、神様はマーリンさんを我々に送ってこられたので、深く聞き従うことと感謝のことをね、教えてくださったってことをですね、思いました。で、私はあの聞き従うことを通して神の計画が現れるっていう奇跡とか、いろんな神の働きを見ましたが、感謝することによってよりそれが豊かに完全なものとしてなってきたと、こういうことですね。だから私たちは死を知ることによって命を与えられ、罪が許され、永遠の存在となるんですが、同時に私たちの人生とか永遠の人生におけるポイントとしてですね、聞き従うこと、感謝することが圧倒的なポイントとなってくるということですね。どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。で、この間ですね、船橋に行ったんですね、先週ですね。そしてね、言われたんですね。おせんべい出されて、おせんべいだったらね、歯が取れないでしょって言われたんですね。でもね、1ヶ月前におせんべいで歯が取れちゃった。だからね、まあ説明するのも大変だから説明しないで、はい、どうもありがとう。そしてね、食べなかったんですね。で、なぜ食べなかったのかっていうと、1ヶ月前に歯が取れた。もうちょっと油断するとね、歯が取れちゃうんですね。爪物ね、これがかかってた。で、私がですね、オーストラリアに行ったときかな、集会やったんですね。で、普通、集会の前にご飯を食べて集会やるんですが、その時は集会の後にご飯になっちゃったんですね。お腹空いてるわけですね。食べるものはないと。そしたらね、飴が置いてあったんです。オーストラリアのそのホテル。そしてね、キャラメルみたいな飴。古めだったんですね。これ大丈夫かなと思ったんですね。ただお腹が空いてたから、食っちゃったんですよ。で、食っちゃってですね、食べてる間にあれくっつくでしょ。だから古いからね、くっつき度合いが強いんですよね。で、はっと思った時はね、詰め物をね、閉じて、あーと思って。もうガクッときましたよね。で、どちらがガクッときたのかっていうと、詰め物が取れちゃったから、ちゃんとまともにオーストラリアにいる間、ご飯食べられない。それとともにですね、日本に帰ったら歯医者に行かないといけない。ああと思ったんですけど、これはね、感謝のことを教えられてるから、もうすぐ感謝したわけです。ありがとうございます。歯の詰め物が取れて感謝いたします。って祈ったんですね。そしたらね、サタンが言ってきたんですね。感謝して何のいいことがある？って言ってきたんですね。この歯が取れて、ね、何の神の計画があるんだって言ってきたわけですよ。だから言い返したわけですね。この後ろに神の素晴らしい計画がありますってね、何にも見えないですよ、ね、で、思いのうちに来るわけですよ。こんなことで何が起こるかって来るわけだけど、聖書ではそう言ってないから。だからこの後ろに神の素晴らしい計画がありますってね、感謝したんですね。そしてもうね、サタンの声を聞くのをやめました。で、この事柄を通してね、主が素晴らしいことを成してくださるっていうことをね、感謝したんですね。そしたらね、それをブログに移してる人がいて、 ブログに載せたんですね。そしてね、そのブログをね、見ているチェコのクリスチャンがいた。で、そのチェコのクリスチャンっていうのはですね、我々の後になって親しくなる牧師の友人でね、信仰がダウンしていた人で、そしてその牧師はですね、そのチェコのクリスチャンのために回復するように祈ってたそうですね。その落ち込んだクリスチャンが見たんですね。で、見た時に思ったそうですね。こんなちっちゃなことまで感謝するのかと思ったそうです。で、その時に聖霊が触れたんですね。そしてね、彼の信仰をね、回復しちゃった。そうしますと、歯が取れたっていうことを感謝することによって、一人の信仰が、チェコ人の信仰が回復したっていう奇跡が起こったんですね。素晴らしい神様の技でしたけども、しかしね、それはね、序の口だったんですね。何かというとですね、チェコに行った時に、その回復したっていう方の友達の牧師のとこに行ったわけですね。そして回復した人も来たんです。そしてね、挨拶してる時に、佐々木さんが言ったんですね。これお土産って言ったんですね。で、私の英訳の予言の本でした。で、私、そういうのちょっとできないタイプなんですね。おまんじゅうだったらお土産なんですが、私の本でしょ。しかも相手は別に読みたいと思ってないわけですよ。ね、なんか押し付けになっちゃう。ね、だから私ね、あーなんて思ったんですけど、まあ、坂井さん、うまいんですね。パンパンって渡しちゃったんですね。そしたらね、その牧師さんはね、隣にいる感謝で立ち直った友人にその本を渡したんですね。で、私はこう思ったんですね。読む時間がないからお前でも読んどけ。そういう感じね。ちょっとおろそかにされたっていうような感じ。ね。まあ、まあでもそんなもんだろうと。こういうふうに思ったんですね。ところがね、違ったんですよね。なぜ違ったか。その方はね、歯で信仰が立ち直った人はね、専門の翻訳者だったんです。翻訳家だったんですね。だから専門の人に渡したんです。そしたらね、その本を読んで、神様が語りかけたんです。そしたらね、この本をね、チェコ語にして出版せよって語りかけて、そして牧師と祈って、主の御心を確認して、そしてですね、チェコ語で出版するというね、ことになったのですよ。そうするとね、歯が取れて、亡くなったことを感謝して、チェコ語の本が出版されたと。今それがポーランドに行って、ポーランド語に今翻訳されています。そしてね、そのチェコ語の本を翻訳して、それを読んだ人たちが、我々をね、招いてくれたんです。で、チェコ語の方はチェコだけではなくてね、他のところでも用いられて、動きが起こってきたんですね。で、まだこれは途中なんですが、この時にね、見て驚く感謝の力。で、この神の御言葉の力。で、これは特殊な祝福ではなくて、一般的な祝福ですから、私たちがですね、その言葉に立ち対応するときに神の素晴らしい技を見ていく。皆さんにもいろんな問題とか困難もあるでしょうしね。感謝することはたくさんあるでしょう。で、感謝すべきことで感謝を通して祝福を見ている方もいらっしゃいますけども、さらにね、言葉を通して多くの祝福がやってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご用行と宮沢を表してくださいますようにお願いいたします。何かうっせきしたような思いがある方がいらっしゃいますが、主の御心の確認をはっきりされてません。確認をすることによって 信仰の踏み出しをすべきことが示されます。その信仰の踏み出しをなすときにさらに霊的に解放されるとともに、つまり一つの確信を持つことになります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと皆さん話してください。いくつかのポイントがあり、優先順位を決めていないのでちょっと混乱している人がいます。はっきりと神の優先順位があるので、それを悟り、その優先順位に従って対応していきなさい。その時混乱は収まります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと皆さん話してください。何かこの劣等感がある方がいらっしゃいます。あることを通してその劣等感を受けたんですけども、主の御心を行うように、実はそこに大きな誤解があって、その劣等感と思われるところに一つ賜物があります。従うときそれが表されてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。テロス様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって、めぞお一人お人の体と精神が病いのれを去れ。イエスキリストの御名によって、めぞお一人お人の体と精神が病いを去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お人の体と精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が聞こえにくかった方、右側ですけども、これが、なんか、飛行機に乗ってちょっと聞こえにくくなったような感じの聞こえにくなさですけども、これが癒されました。胃腸がちょっと悪い方が癒されました。鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人お一人の体と精神、癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈り立ちます。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。スクリーンをご覧ください。夏の白馬キャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。イスラエルチームは10月28日から11月9日まで行きます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。沖縄、川崎、千葉聖会が行います。ゴスペルの集いが6月21日この場所で行われます。ノンクリスチャンを連れていらっしゃってください。子どもたちがやってきます。7月20日、8月8日の滞在予定です。はい、まずこちらに来て、それからいろんなところを回ります。風の響きの七種の募集が開始されています。どうぞなるべく早めに申し込んでください。アメリカ代表が決まりました。アメリカ代表はナオミちゃん、ナオミちゃんこっちに映ってるんですけど、審査の段階でアメリカで審査してますのでですね、アメリカ代表になります。はい、次点枠はハワイ。感謝の全式祷会4時半からあります。 礼拝後各クラスがありますので、どうぞいらっしゃってください。はい、
え、白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日、プレキャンプ1号車は7時30分出発、2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日、本キャンプ号は8時30分出発となります。なお本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんので、ご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は31万から35万の方々は税込み17万3800円、36万から40万の方々は税込み17万8800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は決まり次第聖女から流れ出る水ホームページにアップします。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。チームの詳細は聖女から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。ゴスペルの集いのお知らせです。6月22日土曜日18時30分から教会会堂でゴスペルの集いが行われます。インターネットでもライブ配信を行います。皆様ぜひいらしてください。お待ちしています。昨日はすごい雨でしたね。湿度が高いと前髪のセットが大変だという非常に羨ましい悩みを聞きました。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。